ことで聞く学問のすすめ諸編。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言われています。つまり人は生まれながらに皆同じ地位にあり、尊いとか卑しいといった身分上下の違いはないということです。ところが広く世間を見渡すと、賢い人もいれば愚かな人もいます。金持ちもいれば貧しい人もいます。地位の高い人もいれば低い人もいます。その違いに大きな隔たりがあるのはどういうわけなのでしょうか。実はこれらの違いは学ぶか学ばないかによって決まるのです。世の中には難しい仕事もあるし、優しい仕事もあります。いろいろ気遣う難しい仕事をする人は身分の高い人と言われ、手足を使う簡単な仕事をする人は身分の低い人と言われます。ですから、医者、学者、政府の役人、または大きな商売をする経営者、多くの人を使う農業主などは、地位が高く、偉い人と言われます。身分が高い人は、当然その家も富栄え、下級の人からすれば、とても手が届かないように見えますが、その元を考えると原因は一つしかありません。それはただその人に学問の力があるかないかによるわけです。天が初めからその人の地位を定めたわけではありません。天はその人の働きの結果に富を与えるものなのです。つまり人間には生まれながらに貴賤、貧富の差別はなく、学問に励み、物事をよく知った人は偉くなり、富栄え、無学な人は貧しく、身分の低い人になるということです。学問とは、ただ難しい文字を知り、わかりにくい古文を読み、和歌を楽しみ、詩を作るという文学のことではありません。これらは、世の中の役に立たないものです。確かに文学も、時には人の心を喜ばせて役に立つこともありますが、古い学者先生が言うほどに値打ちはありません。昔から漢文学者に財産家はいないし、和歌の上手な人で商売に成功した人も滅多にいません。このために一般の人は自分の子供が学問に夢中になると、家の財産を食いつぶしてしまうのではと心配するのです。ならば、このような役に立たない学問は後回しにして、今励むべきなのは何でしょうか。それは人々の日常生活に近い実学というものです。例えば、いろは四十八文字の手習い、手紙の書き方、帳簿の付け方、そろばんや天秤の使い方などを習得することです。さらに進んで学ぶべきことはいっぱいあります。地理学は日本国中はもちろん、世界各国の風土を教えてくれます。物理学は天地万物の性質を見て、その働きを知る学問です。歴史とは世界各国の昔から今に至る流れを研究する学問です。経済学とは個人の家計の話から国家財政の話までを説明する学問です。これらの学問をするには、いずれも西洋の翻訳書を読めば、大抵のことは日本の言葉で十分理解できます。語学力のある人は原書を読んでもいいでしょう。どの科目でも事実を押さえ、現物に当たり、物事の本質を捉えなくてはいけません。これが人が普通に学ぶべき実学というもので、身分の上下に関係なく、みんなが身につけなければなりません。これを身につけてこそ、それぞれの立場で自分の務めを果たし、家業を営むことができるのです。このことが個人の独立につながり、ひいては家の独立、そして国の独立にまでつながっていくのです。このように個人も国も自由独立が基本です。国の独立を妨げようとする者がいたら、世界を敵に回してでも恐れる必要はありません。個人の自由を縛ろうとする者がいたら、 政府の役人だからといって遠慮することはありません。士族と肩を並べるようになった平民は、優れた人材であれば政府に登用される道も開かれました。現在では人々すべてが平等という基本原則が成立したのですから、私たちは安心して自分の力量を発揮できるのです。ですから、人それぞれその立場にふさわしい才能と人徳を備えなければなりません。才能と人徳を備えるためには、物事の道理を知らなければなりません。そして、物事の道理を知るには、文字と言葉を学ばなければならないのです。学問がいかに大事であるかが、お分かりいただけるでしょう。世の中で、国民が無知文盲であることほど、哀れなことはありません。国民は国の法律で守られていながら、そのことが理解できず、平気で法を破ったりします。このような愚かな国民は理屈など通じませんから、威力で脅すほかはありません。乱暴な政府になったとしても、それは国民自らが招いた結果です。国民がしっかりしていれば、政府も良くならざるを得ないからです。国の法律が厳しいか緩やかかは、国民の品性や態度のあり方によって決まります。ひどい政治を望む人がいるでしょうか。自分の国が強く豊かになることを期待しない人がいるでしょうか。外国から軽蔑されて平気な人がいるでしょうか。そんな人はいないはずです。今の時代に生まれ、世の中の役に立ちたいという心を持つほどの人なら、日本の将来に思い悩む必要はありません。大切なことは、まず自分の行動を正し、学問を志して知識を広め、それぞれの立場にふさわしい能力と人徳を備えることです。こうすることで、国の政治も良くなり、国民の苦しみもなくなり、全国に平穏な暮らしがもたらされるようになります。今、私が学問を進めるのは、まさにこの一点が目的なのです。